ニッポン放送ポッドキャストステーション。
高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。
はい、原和信之です。
はい、平野ノラです。
はい、ナイツラジオショー、今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
ねえ、ノラちゃん。
はい。
バブ子のお誕生日、はい、おめでとうございました。
ありがとうございます。
早いね。
そうですね。
ねえ。
もう3歳なんだね。
3歳になった。
本当ね、本当ね。
そうですね、3月2日、ね、ゴルバチョフと同じ誕生日。
そうだよね、ゴルバチョフと同じ誕生日、
うん、そうですね、
バブ子にも言わせんの、ずっとバブ子も大きくなったらあと3月2日ですって言って、うん、ゴルバチョフの
同じ
です って言ってほしい。
セットで
できれば言ってほしい、
うん、掴みだから、
うん、ゴルバチョフをね、掴みにしてほしい。
掴みですから、
そんな子になってる。写真ね、
写真、はい、あ、写真先ほどね、ちょっと
大きくなったね、バブ子
大きくなってでね、人の子って本当すごい早いですよね。
早いね、
人の子って
本当、
うん、この距離感びっくりしましたよね。
産休でなんかこの前まで休んでたみたいなイメージだったからね、
はい、いや本当に赤ちゃんだったよね、
赤ちゃんがね、
なんか毎年同じね、旦那さんがバブ子のこと抱っこしているポーズで毎年写真屋さん行って撮るって言ってたもんね。
そうです、ポージングをね、うん、もう高い高いみたいなものなんですけど、うん、今年できるかどうかなと思ったんですけど、うん、なんとかできまして、うん、はい、もう来年ぐらいは多分ちょっと難しいかもしれないですね。
まだまだ、
いけます、
まだまだ、いい胸板してるから、
うん、精神的にほら娘がさ、ちょっと精神的に嫌だっていう可能性もありますから。
それいつ頃かな。
もううち結構パパ嫌だ、パパ嫌だ、
あ、そう、
笑顔でパパいらないって言いますよ。
家の中でも、
家の中で言います。パパいない時でも言いますから。
笑顔で言うの、
笑顔でパパいらないって
めちゃくちゃ傷つくそれ。
すごい傷ついてますもん、もう旦那傷ついて、
辛すぎないぞちょっと、
うん、でそれで多分パッてそう言われて、うん、うーんとかっていうパターンも毎回同じだから、うん、それも嫌なんだと思うよ、うん、リアクション変えてみたら、うん
厳しいな。
そうそう、リアクション、それも嫌なんだと思う。面白くない、面白くないんだよね。
面白くないよそれ。
そう、そういう感じなんですよ。
厳しいんだよ。
厳しいっていうか諦めないでほしいんですよね。
諦めないでほしい、
うん。すぐやっぱり楽な方に行っちゃうから。そう、嫌だって言うと、じゃあママやってもらうのって言って自分はこうのんびりしちゃうから。うんうん、
そこでパパがやるよみたいなところにまだ粘ってほしい。
粘ったりとか、うん、なんか違うアプローチで娘の機嫌を取ったりとか、うん、そこはやんないから、なんかそれで全部ママがやんなきゃいけないことになるし、うん、パパが気づいたらなんか横、うん、なんか昨日もリビング入ったらなんか急に動き出したりとか、あなんか私が近寄る と、
ね、
近寄るとなんかやってますよ、アピールするんだけど、うん、何もやってねえからみたいな。
一回何にもなく立ち上がってみたりとかね。
そうそうそう、
それ、ね、
で何やってんの、それを別にっつって、うん、何もやってないけど、何もやってないのもダメなんだよっつってどの切り返しでも言われるから
すごいね、
よく頑張ってる方だと思うけどな。
そうですか、
旦那さん。
そのだって、うん、今日写真撮るよっていう日も美容院に行ったんですよ、うん、
あ、美容院行ったの、
ね、その日に、うん、私もその時間がないに当日に美容院に行くのも私の中ではどうかなと思うわけですよ、うん、その前までにちょっと終わらしとけよと思うんですけど、うん、当日行ったんですけど、帰ってきたら全然変わってないの、髪が、長さが、うん、前髪がすごい長くて、うん、で案の定写真見たらやっぱり前髪が目にかかってて、うん、笑った。
それも写真見たけど
見ました、写真ね、
あ、むしろあの髪切った方がいいんじゃないかなって
思いまして、当日切ったんですよ。あれ
美容院行った直後なんだ。
行った直後ですよ、9時に行ったんですよ、
うん、
行ってないんじゃない。
でちょっとだけあの丸みが、角みが取れたんですよ。なんかキノコみたいな頭してたんですけど、ちょっと角みが取れたであんですけど、この前髪をね、うん、なんで厨房みたいな長さで、腹立つ。ってそれで第一ボタン、うん、第二ボタンまで開けてたのも腹立つ。シャツの
シャツ、うん、シャツ1枚だったからね。
そうです、ちょ
っ
と開けて、もう本当に前日にアマゾンでギリギリ届いたあのシャツを着せて私がね、ピンクっていう、
ああいう感じのシャツ持ってなかった、
持ってないから、でピンクっていう今回テーマだった、色毎回テーマ決めてるんでピンクにしたんですけど、それもギリギリ、なんで旦那のためにアマゾンで買わなきゃいけないんだと思いながらね、買って、したらそれ一回着せた見た時に、うん、第一ボタンまで一応閉めろって言ったら、一番上はきついから開けると、ね、うん、でまあまあ一番上はもうしょうがないねっつって、うん、そしたら第二ボタンまで開けてて、かっこつけて、ダサい。それ逆にダサいんですよ、こう第二ボタンまで開けて、
かっこいいじゃん、
前髪もめちゃめちゃ長くて、
うん、ちょっと横に流してね、
なんなの、中二病なの、うん、
ちょっとまあ
社長みたいなIT 企業の社長みたいでかっこいいじゃん、なんか
洋服みたいなのパン、うん、ズボンのあの紐みたいなのがちょろって出てる、うん、腹立つ、あれ、
そういうのも言われるわよ、
出ちゃった、
出ちゃって、ちゃんと閉まってねって言ったんですよ、ちょろっと。
ちょろっと出ちゃってるの
台無しね、ああいうちょろっと。
でもやっぱり3人でね、一応写真撮らないと。
まあ毎年は家族写真は撮ろうかなと思ってます、うん、1人しかいないかね、娘が。そうです、
気になるんだね、
はい、
う
ん、
そうだよね、
はい、もう何回も撮られてますもんね、花輪さんなんて、うん、
分かんないね七五三も何回もやってるから分かんない、
何回もやってるから、うん、
写真ね、
そうそうそう、写真ね、3歳と7歳でしょ、
うん、そうですよね、う
ん、分かんなくなっちゃってる、だからあと1回残ってるね、
わ、
下の子は今5歳だから、うん、今年6歳だから来年かな、
うん、7歳
多分取るのかな、ね、
うん、わあ、千代さんとこはもう終わられ、
うん、もうだって下が11だからね、
終わったんだ、
まあ、だからまあピークはだから5歳と3歳の時だね、で2個違いだから、
うん、じゃあ上が男だから、家族写真撮る時あるんですか、
あるあるある、そんなも七五三もそうだし、うん、何回かそういうところを撮ったよ、
今はあります？
そう、今もう、そうなくなった、スタジオで撮るとかないね、
あ、ないんですね、
もうそうだね、娘の7歳が終わったらもうない
よ、あ、ないんだ、
ないない、
え、
スタジオとかないよ、
ない、みんなで、みんなで撮るとき、遊び行ったときにちょっと、
うん、そうそうそう、別にそんなんか旅行先とか行った先の集合写真はあるけど、スタジオ撮ってっつうのはもうしばらくないな、何歳まで続けるの、
私はもうほんと20歳ぐらいまでやりたいんですよ、
あ、いいね、
すごい、
うーん、
そ、毎回貸し衣装をちゃんと着て、
まあでも これからはまあちゃんと全然多分自分で揃えたりとかできますね、大人の、大人になっていったらね、
なってったら
なってったらね、できますけどね、なんか撮りたいですよね、やっぱりね、
そっか、
うん、
自分が子供の頃なんか恥ずかしくなかった、家族写真撮り行く時とか、
いや撮った記憶はあんまないな、
七五三ぐらいの記憶しかないです、
やっぱあるんだよね、ここはそう、う
ん、みんなで撮った
撮ったけどスタジオ行ったんだよね、なんか佐賀のおじいちゃん、
はい、
なんかうちの母の知り合いのカメラマンさんがいるから見に行って、はい、なんかちょうどやっぱ反抗期みたいな感じで、
あ、そっか、
そう、男3人だしさ、写真撮って、それがその写真屋さんにずっと飾られてんだよ、いつも学校帰る時に誰も見てくんね、誰も見てくんねえこと祈って、誰にも言いたくないし、
うんうん、
そうそう、今思えばね、別にいい写真だから、
うん、見てよって、そうですよね、思春期だから、うん、確かに嫌ですよね、
すっごい恥ずかしかったな、あの写真、
で服は普通に制服みたいな、
が、あの学校の制服、
制服で、
制服で5人で、
でも手足長いからね、様になりますよね
家族みんなね、手足長いから、
家族みんな長いのかな、うち
長いんじゃないですか、長いですよね、だから
遺伝なんじゃないかなって勝手に
面白いですね、想像だけど、
漫才協会の映画もそこに食いついたんでしょ、俺の、
そうそう、やっぱ手足長いなと思って、雑巾のリーチが長いなと思いながら、
長いなっつってね、はい、
うん、そうだね、俺以上に長いリーチの人いないね、本当今まで
いないですよね、
いない、本当にリーチだけは。
なる、実際のその何センチっていう長さよりも、なんか動きとか、
一回、そうだね。
なんか、
ちゃんと
姿勢とかなのかな、すごい長く見えるんだよね、
う
ん、穴
がね。猫背だしね。
うん、
だから、あだ名、シジマールだったもん、俺。
ああ、懐かしいね。エスパルス。エスパルスのゴールキーパー、シジマール。
シジマールって言われてた、
ね。
う
ん、シジマ
ール。それだけでキーパーやれって言われてた。
あ、じゃあやっぱ認識されてたんですね、周りからもね。
でもできないしさ、一回顔面にボール当たってコンタクトがさ、もう血だ、あの目が血だらけになってさ、最悪だった時あった。
最悪だね。
最悪だよ。
真っ赤になって
ハードコンタクト。
ハードコンタクト。
ハード。
ハードコンタクトで縮まるやらされる。
中2からハードコンタクト。
いやだ、長いからやっぱり目守るのはちょっとアプローチ遠いわけですね。目守るのには。
守れるだろ。
守れるだろ。
そんな至近距離で打たれるわけじゃないだろ。
でもバレーボールやってたじゃないですか。
やってたやってた。
それはすごく武器ですよね。うん、
だからブロックはすごい上手かったよ。
やっぱりね。
上手かったっていうか、ただ飛ぶだけだから。
いやいやいや。
ブロックも気をつけないと。ね、どっか顔やっちゃうから。
え？
ハードコンタクトやっちゃうから。
いやいや、ジャンプ力ないから。
そうか、出ないから。
ジャンプ力はないからね。
手しか出ない。
手しか出ない。
じゃあちょうどいいね。
だからなんかそういうマイナースポーツで。
はい。
なんかモルックじゃないけど、ああいうやつあるんじゃない、
ね、
クップって、
はいはいはいはい、
あれね、異常に当たったのよ、この前、佐賀でやった時に。多分手が長いから、
そうだ、
その分距離がさ、人より近いじゃない、
有利なんだ。
絶対有利だなって俺思ったんだよね。
コントロールなんだじゃん。
コントロールもいいよ。
うん。
二つ同時に使えないやつは大体できるから。足と、
はい、
腕を一緒にやらなきゃいけないやつはもう分かんない。バスケとか。
あ、そこなんですね。
だからドリブルしながらこう打つってなると、うん、コントロールがもう分かんなくなっちゃう。
できないけど、ファミコンとか得意です。
ファミコンは得意なんですか、
下半身動いてなければもう。
ああ、そっかそっか。
固定してくれたら余裕でできる。
なるほどな。
で、ボーリングも、ボーリングも助走がない方がいいんだ。
ボーリング結構上手かったよ。
ボーリングはいいんだ。
あ、そう、長いからね。
うん。だから全然余裕です。
うん。
で家族写真。
え、家族来たの？
あ、松本さん。松本さん。あの、先週旦那様。
ありがとうございました。いろいろ。
あっこさん。
あっこさんに無料お世話になって。
あ、そうだ、あのね、映画の
主人が野良ちゃん、大変お世話になった
のよ、ロケで。まあ、ごめん、本当に先輩の旦那さんなんですけど、ちょっと胸板触らせてもらって、めちゃくちゃかっこよくて、
我慢できなくて、
我慢できなくて、本当に
映画も頑張ってください。
ありがとうございました。
すいません、すいません、
来世で頑張ります、私も旦那さん捕まえれるように。
いやいや、捕まってるし、もう、旦那さん。何を言ってるんです
か。本当にかっこいいです、本宮さん。ロケでご一緒して。かっこいい。とうん、それで気づくともうどこにどっかいなくなっちゃったりとかして。
なんで？
いやもうそれはもう自由なロケなんです。
好奇心旺盛なんだ。
好奇心旺盛で。もうなんかで縛られるのが大嫌いだから。
行っちゃうんだ。
行っちゃう。そういうとこもかっこいい。
そういうとこもかっこいい。
かっこいいのもう本当にもう。
どこ行っちゃうの？
どっか行っちゃうんですよ。なんかふらっとこう。フライボーみたいなフラッと。
フライボーで困るね、でもね。ロケハン的にはそこ困る
し。でももう事前に見ておりますから、もう段取りとかそういうんじゃないからね。
そういうんじゃない。
うん、そうじゃないよっていうことも、私はもう、あの、横に、誰だよ、お前っていう感じで私は言いました。
もっと自由な本宮さんを、
そうそうそう。
いいの、これでいいのみたいな。言う女みたいな。
オーナー、オーナーみたいな。そうです。日本で、日本統一っていうね、やられてる
んですか。あ、やって
ね。で、もう何かにつけて、日本統一じゃって私が横からこうね。
どういうことなの？
そう、いろいろね、勝ち込むぞとか言って、そう、当たり前だと思うなよみたいな、そういうロケ、本当に素敵な人でしたね。
ねえ、あ、そう、一緒だったんだ、じゃあ。
一緒だったんですよ、ちゃんとやっぱり松本、あこさんがね、朝、今日主人がお世話になりますっていう連絡も来て。
あ、そうなんだ。
素敵な。本当、あの旦那さんがリビングにいつもいるなと思うと、本当すごいですよ。
いやもう、野良ちゃんの旦那さんってね、本当世界一旦那さんじゃないですか。
いい加減しなさいよ、半笑いしながら言いなさんな、本当に。
半笑い言いなさ
い、
その。
会ったこともないし。
写真見たけど、胸板いい体してる。格闘技やってるから、いい体してる。そう、本宮さんにも。
本宮さん
のね、共通
する。もう瞬殺であんなの倒してほしいですね。
倒してほしい。
本当に。
そんな嫁いるかよ、うちの旦那倒してほしいなんていう。
かっこい
いだろうな、本当に。 VS やるか、 VS、
VS、 うん、VS も瞬殺ですよ、
意味わかんない、
ね、かっこいい
旦那からし
たらいいよ、ブレイキングダウンみたいな感じで。
なんで叩かなきゃいけないんだ。
本当にかっこよかった。
なんで叩かなきゃいけないんだって思ってる。
そうだよね、
はい、
でもどうなんだろうね、一般の男性でしょ、はい、芸能人のこの奥さんを持つ一般人の男性の人っていうのあってね、うんうん、なんかそういう人でくくってまた話して面白そうだけどね、
そうですね、
絶対普通と違うでしょ、そういうね、
うちの旦那ですか、
なんかいるの、パパ友みたいな、なんか、
まあ、なんかいますね、一人
あ、いるんだ、
はい、
あ、そう、パパ友みたいな、
パパ友みたいな存在、パパ友じゃん、でもパパ友、そうですね、いますけどね、まあ、なんか今はね、そんなね、遊びに行けるようなね、あの、余裕はないですね、やることあるよっていう、
あ、そっかそっか、そんなしょっちゅう友達と行ってても、
そんなね、まだまだ全然、
まだまだ修行中ってことですね、
修行中ですから、もう
修行中です、
そうですよ、
そう、みんなそうです、
撮ろうか、だんだん今度また映画で、
映画ですか、
マイケル・ムーアから日本の、
芸人の
旦那
婿たちみたいな、
芸人の婿たち、
あ、芸人の婿たち、
新ジャンルですね、なかなか今、
金太郎の旦那、
金太郎の旦那、村
ちゃんの旦那、
そっか、いいね、あと誰がいる、ケイちゃんの旦那はまあ落語家だ
ね、あと江上さんとかね、
ああ、いいね、江上の旦那とか
ね、
岸田奈々子の旦那とか、
岸田奈々子の旦那
芸人さんだから、
素人じゃないです、あの人
素人みたいなもんだろ、
ダニエルズ望月君、素人じゃないです
、望月さんね、今里帰りして奥様がとうとう、
あ、奈々子ちゃん、
そろそろじゃないですか、
統括会だから
生まれるそうだね、
そうだよね、今度だ、芸人のなんか奥さん、漫才協会の芸人の奥さんの討論会みたいな企画を、あの、誰かが今度やりませんかって来て今度やる、
いいですね、
そのみんな素人さんたちが集まって、
素人さんが何人かで、一人はまあアナウンサーコンパスのね、中島くんが結婚した子が、もともと長崎のフリーアナウンサーやってて、
はい、
こっち来てあのフリーになった子なんだけど、そうそうそう、なんかその子も来るって言ってたけどね、そうそうそう、なんか漫才協会の芸人の、あの嫁あるあるみたいの話したいみたいな感じになったからさ、そういえばその師匠たちの 奥さんとかってどういう感じだったんだろうなってやっぱ、
う
ん、
そうだね。お盆師匠はね、いいよね。家行ったことあるし、
うん、綺麗なね、そうそう、奥さんだったけどさ、
会ったことあるけど、あと他はあんまり
会わない、
家族ぐるみで付き合いってそんなないよね。
全くわかんならないよね。
夫婦漫才の方以外はね。
そうですよね。そうそうそう、面白そうですね。
面白そうだよね。主人がねとかね、どういう感じなのかなと思ってさ、東京丸師匠って亡くなっちゃったけど、はい、奥さんはさもう一回もお会いしたことないんだけど、はい、もうあのサラリーマンって言ってたんだって近所の人に、はい、芸人っていうのが恥ずかしくて、だから朝8時に家出なきゃいけなくて、はい、京丸師匠が、うん、その近所の目があったから、で朝出番が14時とかだけど、はい、もう10時ぐらいに浅草着いちゃうから、楽屋に入れないから漫画喫茶ずっと
時間潰して、
時間潰して行ってたんだけど、なんか2010年ぐらいに漫画喫茶で少しエッチな動画が見れるって分かってから楽しくでしょうかな
って、喜んで朝早く出るからね、うん、会社員の時間に、ね、
すごい正義の発見だった
いや同じ漫画喫茶でも
それでも奥さんはね、そっちの方が嬉しいわけだから、
嬉しいわけ
だ、朝早く家出てくれた方が嬉しいっていう
から、みんな嬉しい、
すごいね、
なんか師匠たちの子供たちとかもなんか、
ああ面白い、そうだね、
集めたいね、
本当だよね、
あなんか
球児工事師匠の、
そう、どう球児師匠の息子さんとかね、
いるね、いるいる、
そうそうそう、あとなんかこうお店やってる人とかもいるし、なんか稽古師匠の孫とか ね、お孫さんとかね、
稽古師匠の孫さんね、浅
草でそうお店やってた
からね、吉上で働いててね、
そうそうそうそう、
そうだよね、
なんかその辺をね、小盆師匠の娘さんが、泉ちゃんが中心になって、
あ本当だね、
そう歌手のね泉ちゃん、
なんかもう被害者の会みたいな感じ漫才協会、
漫才協会師匠の子供たちの
被害者の会だな、
あるあるなんか強烈なのありそうだけど、
もう長年にわたってのね、
長年にわたってのなんかその忍びの世界だよねちょっとね、そ うちはその親がやってで言えないんで、言えないでずっと過ごしてきた、
そうだよね、
なんか師匠たちとかのいるかもしれない、
どのタイミングでパパを芸人って分かったのか、デデデデみたいなさ、
まだ絶対言ってはいけないって、他の人に言ってはいけないみたいな、忍びの家みたいな、
各ケントに撮ってもらいます各ケント脚本で
じゃないですか、ネットフリックスいけんじゃないですか今度は
大谷翔平が見てるらしい
から、ね、持ち込み企画で見てる、忍びの家面白かった
よ、忍びの家と
忍びの家
ビバ見てるんだね、
そうそうそう、
面白いんだ、
忍びの家一気見しちゃった、
え
あ見たい俺、
見てみよう、
だって世界一位になってる
ん
でしょ、
そう今、
そうだよね、
やっぱりサンクチュアリの相撲とか、
うん、
で忍びの忍者とか、やっぱそういうのが分かりやすいんだ、やっぱ世界の人、海外の人ね、で俺もやっぱり、もう忍者かっこいいっつって
早いな、
もうその感じでもうすごい、なんかやっぱアクション好きだから楽しかった、
忍びの家、うん、何話ぐらいあるの、
8話とか9話とか、
もうじゃあ余裕で見れるね、
そう、
見ようと、まさにね、ほんとちょっと朝見ようかなって迷ってたの、
あそうだよね、
すんごいなんか面白いらしい、
でも服部半蔵の子孫にあたる血筋の、まあ、家がみんな忍びなんだけど、もう社会、今の一般社会に溶け込みながらどういうふうに生活してるのかとか、でもそれでも国からミッションがあって、こう忍びの仕事がたまにあったりするっていう、この家庭の話だから、
面白いです、
いやーもう漫才協会より面白そうだな、余裕で余裕で面白そうだな、
そんなことないですよね、
でも、
でも高峰小玉は忍びなんじゃないの、だから俺の予想だ
いやいいかもしれない、小玉氏だったら忍びの生活じゃん、だって
忍びの生活でしょ、
そう、
うん、嘘、
だって誰も会ったことないんだから、
あそうですよね、
忍びだ
よ、確かに
高峰の、はい、高峰って一問残したいって、
はい、そうですよね、
表向きのことは言ってるけど、
私がもう一番笑ったとこですね、そこ
映画でね、
映画で
だってそのずっとこう教会にあった写真からはもう、まるっきり違う形になってるわけだから、
そうですよね、もう今マスクもね、マスクの下も見れずに
見れないよね、だ今回まあ映画でね、ついにこう公開したけども、
そうですよね、気になった、本当にあの映画見て一番気になったとこです、
グッズ売ろうかなと、サングラスとマスク、
いや面白いと思う、
小玉グッズ、金髪と、
金髪をね、
カツラでね、
簡単に高峰小玉になれるよっていう、
玄関先で
3年グッズ、
う
ん、スカちゃんと
玄関先で
ですよね。
言ってた言ってた。
メールがね、あのね、来てます、メール。うん、K パパさんです、うん。3月2日土曜日に名古屋の伏見ミリオン座で映画見ました。うん、12時の回が運よく予約できて、映画とその後のティーチーン、ティーチーンを楽しみました。
ティーチーン。
ティーチーン。
ティーチーン。ティーチーン。アフタートークみたいな、ティーチーンっていうんだ。映画では、恵子師匠とナイツのお二人との関係性を語れるところがとても心残りました。うん、冒頭の花輪会長の演技を見たときは、うん、どんな映画だよとも思いましたが、その後のたくさんの師匠、うん、若手芸人さんのドキュメンタリーに時間を忘れて感動していました。うん、ティーチーンでは、水道橋博士さんだけかと思いきや、うんうん、漫才協会の若手コンビ、ドロフィンソングのお二人に加え、
ね、
土曜日に名古屋のテレビでレギュラーを持っているアズマックスこと、うん、東高博さんも急遽参加していただき、うんね、とても楽しいアフタートークでした。アズマックスさんがあの伏見千三郎師匠が幼い頃の、
ね、
あ、深見千三郎師匠は幼い頃の友達だよという話を聞いて、さすが下町のプリンスだなと感銘しました。うん、映画も最低あと 1,2 回見に行きたいと思ってますという。
言ってた、そうそうそう、東さんがもうリアル浅草キッドだからさ。
なるね、
そう、すごいですね。
やっぱ東さんはもう本当に東洋館の、うん、東八郎さんの息子だし、
う
ん、でね、水道橋博士はもうそこで修行してた方だから、
そうですね、
多分東洋館に関しての思い入れがだいぶ違うと思うんですよね。うん、で我々はもうその東洋館で知らないで入って、はい、そこからまあ22年やってますけど、もともと東洋館が子供の頃とか、うん、時に青春時代に会った人たちの話だから、うん、いや本当面白い、僕も行きたかったもんね、アフタートーク。
名古屋のね、アフタートーク。
なんか、あの、お客さんの、
豪華になりましたね。
客層もすごい良かったって言って、なんか連絡来てましたね、名古屋は。すごいいいお客さんだったよ、つってね。
ねえ、ありがたいね、
う
ん、こんな宣伝してくれて、
本当
に。いや、ありがとうございました、本当に、博士も。やっていただいてね、いろんな人にこの拡散していただいて、
そうそうそう、
まだ今シンゴタンさんです、うん、漫才協会ザムービー舞台の上のコリーダイ面々、1回目は初日の京都の7人の会場で、うん、2回目は2日目の有楽町の超満員の会員で、うん、会場で拝見しました。
すごい、
舞台挨拶ではいろんな見どころも聞くことができたので、さらにもう1回見たいと思います。まだまだ取り上げてほしかった芸人さんがたくさんいます、ね、個人的には東京
京太夢子、東京太夢子、
東京太夢子師匠を取り上げてほしいです。漫才協会ザムービー2舞台の上のまだ懲りない面々、うん、漫才協会ザムービー3舞台の上のまだまだ懲りない面々、
ね、
漫才協会ザムービー4舞台の上のそれでも懲りない面々、まだまだ続編ができそうですね、うん、期待しています。うん、
危ないデカみたいな感じになっていくのか
な、ね、ですね、もっともっと危ないデカみたいな ね、
シンゴタンさんっていつもメールくれるけどさ、
ね、この
京都にお住まいじゃないですか、
はい、
で初めて俺お会いにしたんですよ、この前あのサイン書いてさ、
はい、
うん、あ、なんかいつもありがとうございますっつって、
そうそうそう、
京都の会行ったんだって、7人の会場、
ね、初日のね、
うん、すごいじゃん。
だから福岡とかがね、やっぱりこう7人とかなんですよ、うん、これ今、うん、表みたいにもらったんですけど、
はい、
やっぱバチ当たったなと思って、あの本当小松政夫さんのことすごいいじってたから、
福岡、
ああ
福岡桃地ホール
完全に俺は
バチ当た
った。だって桃地といえば小松政夫さんが、
うん、
お客さんがね10人しか入んなかった伝説の興行のとこをね、
うん、
もう本当に6年ぐらいいじってたから、
うわ帰ってきたね。
まあでも倍返しではないけどね、まあ、当倍返しで帰ってきたね。8人のとこ8人で来たからね、4人だったら倍返しだったけど、やっちゃったよね、本当
に。まあでもね、
うん、
映画は多少こうね、隣が空いてるぐらいの方が、
もうだから、
ゆったり見られるから。
なんつうの、もう、うん、貸し切りみたいな感じでね、
そういいじゃない。
見れるってこと
だからね。平日の昼とかに、やっぱこう、ゆったり見られるのがいいよね。
うん、
そうそうそう。
福岡だから告知をね、ちょっともうちょっとこの、あの地方の方はね、
うん、
なんかやっていければなと思うんだけど、
あ、
まあ、でも東京はもうだいぶたくさんいらっしゃるみたいな、
ね、いやすごいですよね、
東京みたいですね、
ね、
すごい
ありがたいですよ。今日もまた夜なんか、あの映画とあと本のね、
はい、
あのイベントみたいのマシンガンズさんとロフトプラスワンで今日やりますからね、
う
ん、そうそう、まだチケット売ってるのかな、それもね、よかったら来てほしいなと思いますけどもね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、あとなんか、うん、あれね、昨日の漫才サミット、
はい、
ゆうちゃんさん、
うん、
カレンダーが売れ残っているとのことですが、漫才サミットで販売して早坂営業の時のように購入したら敗退チェック会に参加できます。 にしたら500部なんてあっという間に売り切れる気がします。
本当だよね、確かに。
あ、漫才協会カレンダーがね、
うん、
あ、
うん、ちょうどいいタイミングで ないんだよね、漫才サミット1月とかにやればね。
あ、そうか、
よかったんだろうか。
だいたいこの時期なんですよね。昨日伊勢崎群馬の漫才サミットでやってきまして、うん、で今度が八王子、そう、来月ね、
うん、3月か。
だいたい3月4月5月ほんとこの辺に3回やって、うん、でまたもう次の年みたいな感じだから。
3月だってギリね、買う人いますよね。
3月いる？カレンダー買う人。いると思います。
だってあの手帳だって4月始まりの手帳がありますから、
うん、そこまで頭回んなかったな、
うん、3月までだったギリでいける。
あ、じゃあカレンダーも、
うん、
3月終わり4月始まりとかにすれば
いいでもいいかもしれないですね。それでもね、うん、
あ、来年の4月みたいなこと、
うん、はい、
あ、まずサミットに合わせてってこと。どういうこと？
どういうこと？
プロ野球のなんかあの公式戦の日程みたいな感じですね。
いや、そんなんだろう。まあ、じゃあちょっとその分コストはかかるかもしれないけど、うん、1月から来年の3月までとかっていうカレンダーにすれば、
あ、
この期間も一応売れる。
3月分はちょっと、う
ん、できないことはないもんね。
でき
ないこと
はない。そうですね。
あ、それいいアイデアじゃん。
そう、う
んうん、グッドアイデアよ。
ちょっと1年3ヶ月
忘れないようにすぐ協会にメールした方がいいよ。俺忘れちゃうってあの理事会で忘れちゃうことあるから。
何だったっけなってね。
そうそうそう、議案に上げといてくださいってすぐ入れといた方がいいですね。いいね。
そうですね。
漫才サミットもさ、うん、もう、まあ、サンドイッチマンの中垣さんさ、
はい、
まあ、面白かったんだけどさ、もういつもと同じメンバーでさ、うん、なんかもう打ち上げも話すことないからさ、昨日なんかもう途中でさ、
話すことない
俺なんかヤーレンズの肩とかもんだろ。うん、俺結構肩もみうまいんだよ俺。そしたらうまいですねみたいになったらさ、なんか強しさんがさ、俺の方がうまいよとかって、なんか肩もみ始めて、そしたらなんかもみあんグランプリの開催だっつって伊達さんが今度もんでヤーレンズのデイ君を、で誰がいいか選べって言って、選べないでしょって言ったから、審査員の気持ち分かったかっつって、俺もそんな気持ちで令和ロマン選んだんだぞっつって。
違うだろ全然。
えぇーっつって。
誰が気持ちいいです
か？伊達さんですって言って。すげえ悔しかったもん。
俺
うまいので。
最終決戦の負ける悔しさ。
お前、めちゃくちゃお父さんからも肩もみうまいって言われてたから、あんまりその、
そうですね、
披露したことなかったんだけど、デイ君にやってあげたの。はい、めちゃくちゃうまいっすねって言ってたの。
負けちゃった。
それぐらいもう、
あの
何にもないの。ただ飲むぐらい。
あともうチャックの音、最後。
最後
チャックの音選手権とかやって。群馬からのね、新幹線、あの、早いのがもう満車だったから。もう、そこで、もうちゃんともう2時間、時間潰さなきゃいけないから。もう、大変だったね。
そう。もう明らかになんだ、もう2時間喋って、
はい、
もう終わりっていう時に、あの、もうなんで出ないのみたいな、お店出ないのみたいになった
んだ。またせっかち芸人がいるから、
せっかち、はい、もういいでしょって、はい、もう喋ってるし、はい、もうつってした時に、あのどうせ行ったって、うん、あの新幹線の時間が、
うん、
もう、ま、向こうで待つことになるので、うん、あとお店で45分待ってくれって、うん、で45分待って何喋んだよみたいなさ、うん、それでなんかもう途中から肩も揉んだりさチャックの音でこのメロディーは何でしょうか。昨日俺が出した問題やる？
やりたいです。
やる？
はい。
チャックの音。
音ですか？
イントロ？
はい。
昨日のジャズじゃなくてよくいいんじゃないですか？その俺はのりちゃんだけに、だ別にその何でもいいじゃん、だって。
じゃあとりあえずチャックのチャック芸久々に
チャック芸、
はい、お願いします。うん、ああ、いいですね。はい、安定感な。
じゃあ何の曲でしょうか？
はい。
いいですか？
はい。
ね、君がいた夏は。
あ、違うね。サビの部分です今やって。
サビですか。
うん、バタフライ今日
は。あ、違いますね。わかんない。
わかんない。
わかりました。
正解は。
はい、
パプリカ花が咲いたら音程が出ないんだよ。
チャック音程出ないから何でもいいんだよ。何でもいいけど
何でもよくはないよ。
全然わかんないよ。
全然わかんない。
本当にわかんないこれ。
本当にわかんない。でさ、すげえ盛り上がったんだよ。盛り上がったっていうかさ、暇だから。盛り上がってないけどさ、暇だったからさ、そしたらあのヤーレンズの奈良原にさ、
はい、
やってよって言ったらさ、うん、ボタンのやつなんでつって、すごいなんか 冷めてんのあいつ。あ、僕ボタンなんで。
ボタンなんで。
チャックじゃないんで。はい。なんだこれ。僕ボタンなんで。はい。やりません。あの子変わってるよね。
何んじゅさん。
八王子にね、ね、奈良原町ってあるのよ。
はい。
俺八王子住んでたから4年間、うん、よく奈良原町とかの、うん、あのサイゼリアとかでご飯とか食べてたことがあったの。
はい。
そしたら知ってるって、うん、もう当然知らないと思って言ってんだよ。うん、会話がないから。
う
ん、はい。はい。あ、僕行きました一人で。なんでって言った。なんかルーツあるかなと思ってます。嘘でしょ。はい、行きました。
同じ名前
でボケてんのかなと思ったら、サイゼリア、サイゼリアしかないですよね。そこってか、こいつ本当言ってんなって。サイゼリアと工場しかないんですよね。奈良原町。はい、一人で歩いて、うん、半日ぐらい歩いたかな。それでまあ帰ってきました。特にルーツなかったですって言って。
こいつなんかすごい早口でさ、
早
口でさ、なんかすごいこうボソボソボソ
ずっと言ってるから
。最後の方も伊達さんがうるせえなっつって。
うるせえなお前っつって
。黙ってくれよっつって。切れてたけど。なんかブツブツブツブツは早口で言ってたからね。面白いんだけど。
面白かったけどね。まああのね、また金曜日も土曜日も
そうですね、
またお話するかもしれないですけどね。
はい、
じゃあそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオラジコでもぜひお聞きください。